こんにちは。今回のこの特典では、マッチングアプリで実際に恋活していく際に、本編には書ききれなかった未公開テクニックを10個解説していきます。ちょっと細かいなと思われるようなテクニックがメインですけども、ほとんどの方が知らないような桜の情報なども入れて、実際に使っているテクニックをお伝えしていきます。1つ目です。99% 見バレしない方法について解説します。マッチングアプリは見バレするから嫌といったように考える男性もいると思うんですよね。ただマッチングアプリでは 99% 見バレしない方法があります。それは有料のマッチングアプリの中にある女性がプロフィール検索した際に表示されないようにする機能、見バレ防止機能といったものを使うことです。この機能を使うと、あなたがアプローチした女性、いいねした女性ですね、もしくはあなたがプロフィールを見た女性、足跡をつけた女性だけがあなたがマッチングアプリ内にいることがわかります。そのためアプローチする際にきちんと女性の顔を見て、絶対に知り合いでないことを確信してアプローチしていけば、まず見バレする可能性はないです。もし間違えて知り合いのプロフィールを見てしまったとしても、即座に相手をブロックすれば問題ないです。こういったことを踏まえ、もしどうしても見バレしたくない場合は、見バレ防止機能を使用した上で女性のプロフィールをきちんと確認してからアプローチして、さらに場合にはブロックするといったことを行っていけば、まず見バレすることはないと思います。とは言っても 100% バレないわけではないので、最後は自己判断で使っていただきたいかなと思います。なお、この見バレ防止機能ですけども、有料会員になっていれば別途お金を払わなくても使えるアプリもあります。それは何かっていうと、このサイトの方に見バレしないアプリっていうのをちょっとお伝えしておきますので、そこから見ていただければなと思います。2番目です。新規会員機能を活かす。あなたがマッチングアプリで女性から最も注目される時はいつかというと、新規会員の時です。どのアプリでも同じなんですけども、新規会員の時にはニュート、NEW といった表示がされるんで、プロフィールのところにされるので、目立つような仕組みとなってるんですね。目立つ上に、女性から新規会員イコールまだ誰とも会っていないから良い出会いになるかもといったように期待してもらえるんですね。そのため、一つのマッチングアプリに無料会員登録して、プロフィールの設定をきちんと完成させた上で、そのプロフィール内容を使って他のアプリに、また別のアプリに新規登録して活かすということは有効かなと思います。これなぜ有効かというと、最も目立つ新規会員の時期に、その最初に作ったプロフィールを流用することで整えるっていうことができるからです。ニューのタイミングの時を有効活用できるっていうことですね。そのため、女性からいいねされやすいですし、気に入った女性とマッチングしやすいといったメリットがあるんです。もちろんアプリに登録する前に、別のアプリに登録まず1回しておいてってお伝えしましたけども、それしなくてもまずきちんと用意しておければいいんですけども、1回はアプリに登録してみないとアプリの実態がわからないと思うんですよね。なので、まずは1つのアプリに登録してみた上で、そこから別のアプリを使って恋活してみることを強くお勧めします。3つ目です。詐欺写真を見抜くということです。女性はプロフィール写真を加工したり、写真写りが良いものを使用したりする人がとても多いです。もちろんこれは男性も写真写りが良いものは使う人が多いかなと思うんですけどね。もともと男性よりも女性の方が自分の写り方に気を使っているので、よりよく撮れている写真、俗に言う持っている写真ですよね、この持っている写真を使っている人が多いと言えます。見抜くためのテクニックはいくつかあるんですけども、最も簡単な方法は何かというと、複数枚の女性の写真を見た上で、その上で最もうまく撮れてない写真、この写真にフォーカスすることです。男性は複数枚の写真を見ると、どうしてもやっぱり最も可愛く撮れている写真が実物に近いと期待してしまうんですよね。ただし例外はあるんですけども、実際には最も可愛く撮れていない写真の方が実物に近いです。そしてだいたいトップ写真にはすごい気を使ってるんですけども、2枚目、3枚目、4枚目といったサブ写真の中にはあまり加工されてないもの、あまり気を使ってないものがあるんで、そういった方が実物に近いかなと思います。4つ目です。本当の桜に注意する。基本的に本書では桜イコールマッチングアプリ外の他のサイトの業者だとしています。 しかし実際には一部本当のハイスペック男性とか女性の中に桜がいるっていうのも事実です。年収が数千万円を超えるようなイケメンやモデルの美女といったものの中には、実際には桜がいるってことですね。こういった方々っていうのは、マッチングアプリの中の人から個人的に頼まれたり、仕事でマッチングアプリの広告に使われたりした関係でマッチングアプリをしています。僕のですね、元恋人が実際にマッチングアプリで出会った超ハイスペック男性から聞いたといった話だったので、事実の可能性が高いと思います。わざわざ恋人に嘘つく必要はないかなと思いますんで。また広告モデルの女性というのは、実際自分で私も登録しているんで探してみてくださいねといったように、アプリの中で探してくださいねといったように、自分の SNS で発信していたため間違いないと思います。このようなですね、本当の桜がいても業者と比べるとほぼ害はないです。ただマッチングはなかなかしないですし、あなたの持ちいいねが一つ減ってしまう可能性が非常に高いので、明らかにプロが撮影したようなモデル風の美女といったのは避けた方が良いかなと思います。5番目です。相手に合わせてプロフィールを変える。メッセージ付きのいいねをする際に、さらにマッチング率を上げるためにすべきことというのがあります。それが相手に合わせてプロフィールを変えることです。女性のプロフィールを見て気になってもすぐにいいねしないようにしてください。これなぜかっていうと、女性のプロフィール記載内容に合わせて、プロフィール項目や自己紹介文を微調整して、女性との類似点を増やすことが大事だからです。なぜかというと、女性は自分に似ている人に親近感を覚えるからです。ただ、とは言っても、猫が嫌いなのに猫好きといったような明らかな嘘はつかない方が良いと思います。後で仲良くなれた後で嘘をついていたことがバレると、信頼を失ってしまうからです。ただ、多少の修正とか追加をするだけであれば問題ないです。毎回微調整する必要はないですけども、特にマッチングしたいなと思う女性にいいねする際、アプローチする際には、プロフィールの修正や追加をしてみることをお勧めします。6つ目です。最初はあえて食べ物の話をしない。メッセージの中でよくある話題の中に食べ物の話があると思うんですよね。ただし、最初はあえて食べ物やお酒の話をしないのも一つの手です。それではいつこういった食べ物、お酒といった話題を出すべきかというと、そろそろ女性と会ってみたいなと思ったタイミング、そろそろ女性を誘おうかなと思ったタイミングです。なぜかというと、食べ物やお酒の話などで盛り上がると、そのまま会って食事やお酒に行きませんかといった形でスムーズに誘えるからです。この誘いをする前にある程度きちんとメッセージをしておく必要はあるんですけども、そのメッセージを重ねることによって信頼感を持ってもらえている状態となっているので、こういった食べ物やお酒の話題を使うことによって違和感なくスムーズに誘うことができるので、ほとんど断られることはないです。もちろん誘い方は他にもたくさんあるんですけども、女性をデートに誘うのが苦手な男性というのは、こういった誘い方、最初は食べ物、お酒の話を出さないで、実際に会ってみようかなと思った時に、こういったお酒や食べ物の話をするってことを意識してみてください。7つ目です。動機づけには理屈はいらないということです。女性を誘う時に大事なのは動機づけです。ただし、動機づけで必要なのは理屈のような表現なんですね。表現です。例えば、あまりアプリにログインしない女性に、あまりログインしないなら LINE でお話しませんかといった動機づけがあります。この誘いで OK した場合ですと、女性としては LINE は見るけど、確かにアプリにログインするのは面倒だからいいかなといったように考えるはずなんですよね。そして、なんで LINE 交換したのって言ったら、その同じように LINE は見るけど、アプリにログインするのは面倒だったからいいかなと思ったって形で周りの友達にも答えるはずなんですよ。この場合は理屈は合ってるかなと思ってます。ただし、普通にマッチングアプリ内のメッセージを返してくれる女性に、もっといろいろお話したいから LINE でお話しませんかといった理屈がよく通ってないような動機づけでも、実は OK をもらえるんですね。もっといろいろ話したいっていうのは、別にマッチングアプリの中でも可能だと思うんですよ。ただ動機づけのようなものを与えられると、相手としては納得しやすいものなんですよね。これはですね、カチスター効果と言われる心理テクニックです。この方法はですね、女性に対して連絡先交換、デート、またホテルに誘う時といった時も同じなので、 いくらでも有効に活用することができます。8つ目です。断りにくいデートの誘い方、告白の方法です。マッチングアプリに限らず、女性と付き合うためには、いかに相手が断りにくい状況を作り出していくかといったものがポイントです。そのために大事なことが、デートはできるだけ電話した状態で誘うこと、そして告白は対面した状態で行うことです。ちょっと想像してみてほしいんですけども、家電量販店なので店員さんから直接声をかけられた方が、チラシやダイレクトメール、お店からのチラシやダイレクトメールを見た時よりも確実に断りにくいはずなんですよね。実際、相手の訴求力っていうのは、対面の時が一番強くて、次に電話、その次にダイレクトメール、その次にウェブといったようにですね、訴求力っていうのは弱くなっていくんです。一番強いのは対面、次に電話、そしてダイレクトメールなんですけども、これはですね、もちろん恋愛でも同じなので、告白というのは電話や LINE でなく対面して行うことが大事です。そしてデートの誘いもアプリ内のメッセージや LINE で行うよりも電話で行った時の方が断られにくいので、意思的に行ってみることをお勧めします。9番目です。待ち合わせ時には電話しながら会うということです。マッチングアプリで女性に会う時というのは、できるだけ電話して声を掛け合いながら会うようにしましょう。これはなぜかというと、待ち合わせ場所で遠目で女性から判断されて逃げられることを防ぐためです。基本的にはある程度メッセージを重ねれば、女性から遠目で確認されて逃げられるというようなことはないです。ただし僕はですね、昔出会い系サイトで一度待ち合わせ場所まで行って逃げられたことがあるんですね。で、それはただのもちろんいたずらだったかもしれないんですけど、実際マッチングアプリをやっている男性の中には、複数人の女性と同時刻に同じ駅の別の場所で待ち合わせて、その複数人の女性の中から可愛い女性とだけ会うっていったようなことをしている人がいるんですね。僕はこういう方法っていうのは正直大嫌いなんですけども、同じことを女性にされる可能性はあります。そのような事態を防ぐためにも、こういった電話をしながら会うといったのは有効な方法です。また、待ち合わせ場所とはですね、少し違うところで待機していて、相手が電話かかってきてから待ち合わせ場所に向かっていくっていうのも細かいテクニックの一つかなと言えます。最後10番目です。最初のデートはお茶飲みにするということです。たくさん女性と出会っていく中で、ある程度女性との出会いに慣れてきたら、今日はそれほど期待値が高くないなと思うような女性と出会うこともあるはずなんですよね。そういった時は、あらかじめ最初のデートはお茶に行きたいですといったように宣言しておくのも一つの手です。なぜかというと、かかるお金が少ないからですね。カフェでの料金というのは、男女合計しても1500円から、高くても2000円程度かなと思います。これがお酒を飲むことになると7、8000円ぐらいになるかなと思うんですよね。ただし1回でデートしたことっていうのには、お茶でもお酒でも変わらないですよね。それであるならば、最初のデートはお茶飲みにした方が節約になります。相手の女性からも警戒されにくいですし、お酒の力で口説いてくるような人ではない、真面目な人だなと思ってもらえるんですね。そのため、最初のデートっていうのを節約のために、まずは今日はお茶にするっていうふうにして、それを実行するのも一つの手かなと思います。以上、本特典では本書に記載できなかった未公開テクニックを10個お伝えしてきました。ぜひあなたの恋活にうまく活かしてみてくださいね。ありがとうございました。